こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。読んでみて聞いて覚える重要顧問単語サンビアチゴション定番は、武田博之による高校顧問大学入試向けの顧問単語集である中心となるのは、読解問題や語彙問題に対応する315の見出し語であり、各語を単なる現代語訳の対応として覚えるのではなく、複数の意味、語源、用法、例文とのつながりから理解することを目指す。加えて関連語慣用句を収録し、顧問を読む際に必要となる語彙のまとまりを扱う構成が特徴である。イラストや図解、QR コードから利用できる例文音読動画を組み合わせ、読む、見る、聞くという複数の経路で反復できるよう設計されている。入試での出題例や古典常識に関する付録も備え、語の暗記を読解と背景理解へ接続する。初学者が顧問の基礎語彙を固める用途から、受験生が記習語を運用可能な知識として整理し直す用途までを想定した定番的な学習参考書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に315の見出し語と関連語慣用句で、品質語彙を段階的に広げる。本書の各は315の見出し語だが、学習範囲はそれだけに限定されない。各見出し語と結びつけて関連語慣用句も扱うため、個々の単語を孤立して記憶するより意味の近い語や実際の表現をまとまりとして把握しやすい。顧問では現代語と形が同じでも意味が異なる語、文脈によって意味が分かれる多義語が読解の障害になりやすい。そのため品質語を厳選した見出し語から出発し、周辺表現へ広げる構成には合理性がある。見出し語315語と関連語慣用句315語を合わせた語彙設計は、最初から過大な量を課す方式ではなく、中心語を確実にしながら表現理解を増やす方式といえる。特に語彙問題だけでなく、本文読解で単語を見抜くには訳語を一つだけ覚えるよりも、どのような意味領域や言い回しに属するかを知ることが有効である。本書はその橋渡しを意図した単語集である。次に多義語、語源、イラストを用い、訳語の丸暗記から意味の理解へ移す。顧問単語の学習ではアハレお菓子のように、現代語の一語へ機械的に置き換えにくい語をどう扱うかが重要になる。本書は多義語や語源、学習上の要点を解説し、イラストや図解も用いて意味を視覚的に捉えられるようにしている。ここでのイラストは装飾ではなく、語が指す状態、感情動作、あるいは意味の広がりを印象とともに結びつける補助となる。語源の説明も、すべてを語源だけで解けるようにするものではないが、複数の意味がなぜ関連するのかを理解する足場になりうる。結果として学習者はこの単語このわけという1対1の記憶ではなく、文脈に応じて候補を選ぶ準備ができる。顧問読解では助動詞、敬語、主語把握も必要だが、語の意味を文脈に即して幅を持って取れることはその前提となる。本書の解説型の紙面は短期的な確認だけでなく、誤った固定訳を減らすための設計として評価できる。さらに例文音読動画によって視覚中心の単語学習に音声反復を加える指定版の特徴の一つは、 QR コードを通じて例文の音読動画を利用できる点である。顧問単語帳はページを見て意味を確認する視覚中心の学習になりがちだが、音声を加えることで読み方、語の切れ目、例文全体の調子を反復学習に取り込める。音読はそれ自体で意味の理解を保証する方法ではない。意味や用法を紙面で確認した上で聞き、声に出して再現することで語形と意味を例文の流れの中で結びつける役割を果たす。 QR コード方式であれば、机に向かう復習だけでなく、短い時間に例文を聞き直す使い方も可能になる。ただし動画を視聴するだけでは受動的になりやすいため、見出し語を隠して意味を答える、例文のどこにその語があるかを確認するといった2機能的な音と組み合わせる意識に必要がある。本書の価値は音声教材をつけたことだけでなく、解説、例文、音声を同じ単語学習の循環に置いた点にある。そして入試出題例の参照で覚えた単語を設問処理へ結びつける。本書は単語の意味を列挙するだけでなく、QR コードを用いて入試問題での出題例を確認できる構成をとる。これは単語帳で覚えた知識と実際の設問の間に生じやすい隔たりを小さくする工夫である。入試では単語そのものの意味を問う場合だけでなく、傍線部の解釈、現代語訳、内情説明などの形で語彙力が試される。したがって見出し語を暗記した直後に実際にどのような文脈、選択肢、設問で扱われるかを見ることには意義がある。学習者は同じ語でも前後の助詞、敬語、かかり結び、主語関係によって訳し方が変わることを確認できるからである。また出題例は単語帳を一周したら終わりと考えるのではなく、曖昧な語を本文中で再点検する契機になる。もっとも本書一冊で文法や長文読解演習まで完結するわけではない。 単語知識を入試の文脈で試す入り口として出題例を活用し、別途文法書や問題集で分析量を補うのが現実的である。最後に古典常識と言語文化対応の付録が作品世界の理解を補助する。顧問の読解では語彙と文法が中心だが、当時の生活、身分秩序、年中行事、信仰、男女関係などに関する基本的な古典常識が不足すると、文として訳しても場面の意味を取り違えることがある。本書は付録で古典世界に関する周辺知識を扱い、新課程の言語文化に対応する内容も備える。これは単語帳の役割を過度に広げるものではなく、語の理解を文化的背景から支える補助と位置づけられる。例えば、敬意の方向や儀礼的な表現は辞書的な意味だけでは把握しにくく、人物関係や慣習の知識とともに読む必要がある。付録を参照することで、本文中の語句を単なる暗記事項ではなく、古典作品が成立した社会文化の一部として捉えやすくなる。また、現代語との連続性や相違を意識することは、古語を未知の記号として扱わないためにも有用である。ただし、背景知識は本文の文法的根拠を置き換えるものではない。まず、語彙と文法に基づいて読み、その解釈を補強検証する材料として使うのが適切である。結論として、本書は古文を学び始める高校生、定期試験で語彙の不足を感じる学習者、大学入試に向けて品質語を体系的に固めたい受験生に適している。315の見出し語という規模は、最初の一冊として反復計画を立てやすく、関連語慣用句まで含めることで、基礎語彙を必要以上に単純化しない。とりわけ多義語を一つの固定訳で済ませず、語源図解例文を通じて理解させようとする点は、読解への転用を意識した強みである。さらに、例文音読動画、入試出題例、古典常識の付録を一冊に組み込み、暗記音読実践確認、背景理解を往復できるようにしている点で、語義だけを簡潔に並べる単語帳と差別化される。一方、上位レベルの語彙をさらに増やしたい場合や、詳細な文法演習を行いたい場合には、別教材の併用が必要になる。それでも古文の基礎を覚えたつもりで終わらせず、文章中で使える知識へ変えるための土台として、実用性の高い一冊である。ご支援いただける場合は、武田博之。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。